皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて、今日が10月の12日ということでございますが、またいつもとごとくですね、火曜日配信予定が1日とぼけてずれてしまいまして、お待たせいただいた皆さんには申し訳ないなというふうに思っておりますが、張り切って進めていきたいなと思っております。ポッドキャストも第390回ということになりまして、いつものごとく僕の近況の話をした後に、今週のトピックですね。今週のトピックはフリーミアムのモデルについてお話をしたいと思っていて、無料から有料サービスへ移行してもらうために無料のサービスをどう設定するかって話をしたいと思っています。で、最後に雑談ですね。雑談はですね、一通の Google フォームから何十万の売り上がった話みたいなところの話をしたいと思っておりますので、まあまあ聞いてみてください。じゃあ早速始めていきたいんですが、まず僕の近況はと言いますとですね、まあ、実はというか、皆さんお子様がいらっしゃったりね、おいっ子さん、めいっ子さんがいれば同じかもしれませんけど、幼稚園のですね、今運動会シーズンなんですよ。で、うちの下の子供の運動会がちょうどこの3連休にあったんですけれども、またね、冷えてたわけで、その日が冷えていて、で、張り切って僕半袖で行きましてですね、そのせいかもしれませんが、見事に、風邪になっちゃったみたいで、実は今日じゃないんだけどね、一昨日、昨日ぐらいまで高熱でうなされてました。で、また出たよと。このポッドキャストを長く聞いていただいている方は、僕は風邪をよく引くので、また風邪かよと思っていただいていると思いますけども、また引いちゃいましてですね、大変でした。で、インフルエンザかなと思ったんですよ。で、まあ、ちっちゃいのもいますしね、うつっちゃいかんということで、もう動けなかったんですが、這うように病院に行きましてですね、一応検査だけしてきたんですけど、幸いなことに陰性でございましてですね、なんかそれにしてはもう不思議なぐらい高熱で、もう関節も痛くてですね、頭ももう痛くてですね、立ってられなかったんで、ちょっとね、仕事も少し支障をきたしたところがあったんですけれども、まあおかげさまで少しだけ、今声はちょっと変だと思うんですけど、だいぶ戻ってきたなというところですね。で、話変わるんですけど、インフルエンザってなんか検査をするのに鼻にこう棒か何かを入れるじゃないですか。あれってすっごい痛いイメージありません？僕もあるんですよ。で、自分の子供も泣きじゃくってですね、インフルエンザにの検査をするならもう行かないぐらい言うぐらいひどい目に遭ってるイメージがあるんですけど、今回もやってもらってですね、そんなに痛くなかったんですよね。だから綿棒みたいなやつが細くなってですね、痛くなくなったのかななんて思ったんですけど、どうなんでしょうかね。調べてみたんですけど、その変わったみたいな記事は見つからなかったので、それか年を取って僕がただ鈍感になったのか、その先生が超うまいのか超絶うまいのかちょっとわからなかったんですけど、そこだけね、少し嬉しいやら悲しいやらで帰ってきた今日この頃ですね。まあ、とにかく皆さんね、これから本格的に風邪のシーズンでございますんでね、気をつけていただければなと思っております。じゃあまあまあ今日のトピックに行きましょう。僕の声聞き苦しいかもしれませんが、できるだけ大きな声で喋りますので、お付き合いください。じゃあ今日のトピックはですね、フリーミアムの話なんですけど、あ、そうだ、お知らせがあるんですよ。珍しくお知らせをします。実は海外のセミナー&勉強会ですね、毎年アジアでも1回はやるように心がけているんですが、今年もやります。で、日程も場所も決まりました。で、場所がですね、バンコクでございます。去年がシンガポールだったので、今年はバンコクでまたやります。2年ぶりでしょうかね、バンコクでやります。まあ人が多いっていうのもあるんですけどね、集まりやすいと思ってバンコクにしました。で、バンコクの勉強会&セミナーについては12月10日ですね、12月10日の午後を予定してますので、土曜日です。ぜひ近隣の方もですね、日本から行きたいなと思っている方はぜひご参加いただければと思っております。で、お申し込みも始めてまして、人数も一応限定なので、バンコクは人気が あるもんですから、早めに申し込んでください。コンテンツラボバンコク勉強会2016とかいうふうに検索するとページが出てきますので、そこから見てみてください。2年前のページも出てきますんでね、間違わないようにしていただいて、2016年のバンコクの勉強会の方に申し込んでいただければ、現地でお会いできるかなと思っておりますので、楽しみにしていてください。で、今回は勉強会というセミナーといっても、僕ももちろんたくさんのことをお話しますが、ネットで起業したいとか海外でビジネスをしたいとかいう方向けのコンテンツとして、僕のパート以外にね、ご参加いただける方の中でスピーカーを務めていただく方もお願いしてありますので、 ちょっとしたカンファレンスっぽいものになると思いますから、こういう形にするのは今回僕にとっては意外と初めてなんですよね。なんでまあ面白いものになると思いますんで、面白いものにしたいと思ってますんで、ぜひご覧いただき、ご参加いただければなというところですね。コンテンツラボ万国勉強会2016と検索して今すぐ申し込んでください。はい、それでは、トピックでしたね。トピックがフリーミアムの話をしますという話をしました。で、どういうことかというと、フリーミアムとよく言うじゃないですか。で、どういうものかというと、無料で、まずはサービスを使ってもらって、その上で、より上級の有料サービスを使ってもらうようにするという、こういう移行してもらうようなパターンのものを、一般的にフリーミアムモデルとかって呼んだりするんですよ。ただ、狭い意味で言うと、ウェブサービスが多いですね。ドロップボックスは一番最初、2ギガでしたっけ ?2 ギガぐらい無料でもらえて、その後になると有料になりますよとか、エバーノートも最初は無料で使えるけれども、容量が大きくなると有料になりますよとか。何でもそうじゃないですか。チャットワークとかも、最初は、無料版は14のグループは使えるけど、それ以上になるとどのこのとか、あるわけですよね。まあ、そういうのが、狭い意味でのフリーミアムモデルだと思うんですよね。で、広い意味だと、僕らのようなビジネスも当てはまる、と思っていて、コーチングとかですね、コンサルティングのビジネスなんかもそうで、占いもそうですよね。初回セッションというようなものがあったとすると、まあ初回ミーティングでもいいよ、初回セッションでもいい、初回鑑定でもいいですけど、初回に何か行うものは無料になっていて、で、それで無料の、相談みたいなことをした後に、さらに、有料の方に移っていただく、みたいなものですよね。別にハードオファーといって、そういう無料で直接お話するっていうものを用意してなくても、ウェブセミナーみたいなものを配っていて、それが無料で、その後に、コンサルティングを受けたいなと思えば、有料のメニューがある場合も、フリーミアムといえばフリーミアムのモデルだろうな、というふうに思うわけですよ。今日はこの辺のビジネスモデルを、まあ、採用している人とか、採用しようとしている人とちょっと共有したい話題なわけですね。で、一番、とにかく大きな問題になるのは、この場合はですね、無料と有料の区切りなんですよ。これが結構一番重要になってくるわけで、どこに差別化をするかとか、どこに区分を設けるかとか、線を引くかっていうところが、なかなか難しいわけですよ。なぜかというと、これを間違うとですね、すべてのユーザーが無料にとどまってしまうか、それか、とても使い勝手がいいけど、無料のままとどまってしまうか、有料に行く意味を感じてくれないかってことですね。だから、無料のままとどまるとか、はたまた、無料のサービスで提供しているものがしょぼすぎて、そもそもそのサービスを使う意義を感じてくれないというところなんかが起こりやすいわけですよ。ウェブサービスと限らず。コーチングの人ともそうですけどね。なるので、この辺のちょっと基準になりそうなことを僕なりの理解があるので、話していきたいなというふうに思います。二つほどあるんですけども、ポイントは二つほどあるんですが、まず一つのポイントは、とにかくですね、無料も有料も関係なく、継続したいというふうに思ってもらうことに集中することだと思うんですね。一つは。継続したいに集中するってことだと思うんですよ。どういうことかというと、ウェブサービスの話をしてるだけじゃないんだけども、ウェブサービスを提供するときにですね、それを参考にできるんですけど、ウェブサービスを提供する会社とかで、よく、成功の秘訣として言われていることとして、ユーザーに一刻も早くアハモーメントを提供せよという考え方があるんですよ。これはまあ調べればどこでも出てくるから、またね、深く勉強してもらえばいいと思いますけども、アハモーメントって、脳科学ですかね、そっちの方の言葉だったりもするんですが、要するに、うわ、これすげえとか、これいいとか、これ楽しいとか、最高みたいな感覚を持つ瞬間のこと、そういう感情を持つ瞬間のこと、脳がそう思う瞬間のことを、アハモーメントと、アハ体験とかね、アハモーメントって言ったりするわけですけども、それを多分引用して言ってるんだと思いますが、ユーザーに一刻も早く、これいい、これすごいという感覚を提供せよと、それも一刻も早く提供せよというふうに言われてるわけですよ。そこに努力しなさいと言われていて。ということは、有料と無料の狭間の中でですね、有料に行かなければ、 アハモーメント、つまりこれはすごいとかこれは楽しいという状況を感情的に持ってもらえないとすると、そのサービスは有料に移行しようと思ってもユーザーがそうしようとは思ってもらえないわけですよ。わかります？無料から始めるんだけど有料に行かなければアハモーメントがないようなものというのは、無料の状況ですでにその価値を感じてくれていないので移行する気にもならないっていうか、わかりますかね。そういうことがあるわけですね。例えば具体例で言うと、チャットワークとかスラックとかのですね、チャットのアプリって結構使ってる方多いと思うんですよ、仕事してれば。思うんだけど、多くのその共同作業をするときに便利でしょうね、チャットアプリって便利なんだけど、その時に大体チャットワークとかっていうのは無料版っていうのはそのチャット数に制限があるわけですよね。チャットワークで確か15個か14個か忘れたけど、10何個のグループが制限なわけです。そこまで無料で使えるんだけれども、でも14個だとしても1個1個ではやり取りを全うできればですね、あ、これは便利だと思う瞬間が訪れるじゃないですか。だからよりたくさんのチームで仕事をしていく場合にはとか、よりたくさんのプロジェクトを分けてチャットを使いたい場合には有料になりましょうというのが通っていくわけですよね。なんだけれども、これがもしですね、チャットグループ数で制限が入っているんじゃなくて、チャットで使える機能、つまり書き込む時の行数が、あなたは2行しかダメとか、写真はアップロードできませんとか、あなたはタスクが設定できませんとかっていうふうに、一つのチャットワークのこの醍醐味であるような機能が制限されていたとしたらですよ、これは僕の主観も入ってますけど、制限されているとしたら、やっぱり、あ、これは便利だというふうに感じるきっかけがないと思うんですよ。あ、そうなったら便利かもな、というふうにはならなくて、あ、便利だとそもそも思わなければ、あ、これをもっと使いたいというきっかけが訪れないじゃないですか。そういうことなんですよね。だから、当然、日本では成功したサービスですから、うまくいっている区分けなわけだけれども、そこには、あ、これはすごいと思う瞬間が無料の状況ですでにあって、それよりたくさん経験するためには無料ではなくて有料なんだというところにミソがあるということになるわけなんですよね。で、これってコンサルティングとかコーチングとかのサービスも同じで、ウェブサービスに限ったことではないわけですよ。例えば一般的なコーチングとかコンサルのセールスのプロセスっていうのは、無料の相談だったり無料のセッションなんかを提供してから、有料の継続のコンサルティングだったり、継続のセッションだったり、もしくは6ヶ月間で100万とかやる方もいるかもしれませんけど、そういうようなものに移行してもらうわけじゃないですか。が多いわけですよね。なんだけど、その時の最初のコンタクトが相談サービスであるとしたらですよ。無料相談だったり、無料セッションであるとしたら、そこでですね、やっぱり一刻も早くユーザーにアハーモーメントを提供するということが重要になる。ということになるんですね。だからよく失敗するのは、無料セッションの中で有料になるとこんなアハモーメントがあなたに提供できますよみたいなことを説明してしまうようなやり方だと思うんだけど、これだとですね、無料の状況ですでにアハモーメント、これはすごいということを感じてくれていないので、有料の方に切り替えるという率は極端に低くなるはずなんですよね。だからウェブサービスと全く同じで、その場合でもやっぱり無料の状況で、それが1回30分か1時間か2時間かわからないけれども、アハモーメントが提供できるきっかけが初回の無料セッションで、2時間はかかるなと思うんであれば2時間用意するべきだと思うんですよ。1時間でできるならそこで提供すればいいけども、やった上でその分量、つまりもっともっと次にとかね、来月にとか来月にもとか、もっともっと聞きたい、知りたい、話したいという状況を作った上で、それが有料との区分にした方がよくて、そうなると分量とか期間とかいうことになっていくわけで、そうなるとやっぱり有料への履行率がやっぱ上がっていくんじゃないかなというふうに思うわけですよね。だからやるべきなのは、アハーモーメントが提供できるために必要な分量の初回の、まあ、200% かけたコーチングだったりコンサルティングってことになるんじゃないかなというふうに思うわけですよ。もちろん人々視点があるんでね、これを効率が悪い、一番最初に無料でそこまでやっちゃってと思う方がいるかもしれないけれども、無料だったら、じゃなくて有料になったらこういう体験ができますよという説得をすることによって有料にすることも、もちろんセールスの、やり方ではできると思うんだけど、それをするときの制約率と、無料で全力でやったときに アハ体験をしてもらった上で、有料に切り替えるための労力ってことを比較すると、実は後者の方が労力がかからないこともあるわけですよ。成功率がいいので。そうなると別に視点の問題だと思うんだけども、論理的には、最初からアハ体験をしてもらった方がいい場合もあるというのを知っといた方がいいのかなというふうに思うんですよね。で、もちろん、ブログとか、メルマガとか、動画チャンネルなりで接触をしているユーザーがいっぱいいてですね、その方々が、うわ、すごいな、この人は、とすでに体験している状況であれば、多分、有料になるとこんな体験がもっとできるよって説得からで十分だとは思いますが、まあそうではない人の方が多いし、そうなるためには時間がある程度必要だから、それは目指しつつも、最初は、アハ体験を一番最初に持ってくるっていうふうにした方がいいんじゃないかなというふうに思うわけですね。わかります?つまり、継続に集中せよというのは、本当の価値を感じたければ有料に行ってくださいという言い方をするんじゃなくて、今感じてくれていた価値をもっと感じたいなら有料ですよというふうにした方がいいよということになるわけですね。それがすっごい大事なポイントじゃないかなと思います。だから有料無料のはず、区切りっていうのは僕たちが勝手に作る区切りなので、その前にもっと体験したいと思ってもらえることを用意しとけば、どうとでもなるというところもあるんじゃないかなというところですね。で、もう一個、二つ目はですね、似てるんですけど、最初の最初がとっても肝心ということでして、だから、アハ体験っていうのは、一番最初なら最初のほどいいわけですよ。だから、どういうことかというと、無料体験セッションを申し込んでもらったとしますよね。その時に、そのセッションの携帯が電話でやりたいとするじゃないですか。でも、やっぱり皆さん、お客様っていうのは警戒しますから、電話でいきなり申し込むことはなくて、メールでとかっておっしゃる方が多いわけです、最初は。その時に、別にその、お客様は別に対はなくね、メールからでいいかと思ってるわけだけれども、そのメールに送ってきた瞬間が最初でしょ?なので、そのメールのお返事をする瞬間が実は最初なんだけど、勘違いしちゃうと、メールで送った時に、あ、じゃあ次のアポは何時にお話をしましょうか、みたいな風にして、一番最初の返信を日程調整だったりとか、より詳しく教えてくださいみたいな手続きとして、スルーしようとすることが多いと思うんですね。ただしつこいけれども、サービスってのはもう全てがサービスだから、1回目に質問なり問い合わせがあった場合に、そこへの一番最初の返信でアハ体験ってことが提供できるのが本当は一番いいわけですよ。本当はね、そうしないと、あ、この人たちはこういう事務手続きで済むのかっていう印象を持つことが多いので、って考えると、例えば、いきなりね、送信ボタンを押した瞬間に電話がかかってくるとか、あと10分後にボリューム満点のその人の状況に合った返信が10分後に届くとか、もしくは動画で撮影したその人に即したものが挨拶とともにレターとして届くとかっていうことかもしれないわけですよね。まあ、僕らの会社の、サービスをね、受けたことある方は存じ上げてる、ご存知かもしれませんが、そういうことを僕らもやってるんですが、みたいなことですよ。細かくはその人によって違うのでね、どれを採用するかは状況によって決めればいいと思うんだけども、できることとやった方がいいことのバランスで決めればいいんだけれども、こういうアハ体験ということが一番最初のコンタクトで提供できるかどうかってこともすごく影響するよってことを言ってるわけですね。そこで無料、メールも無料だし電話も無料だとすると、メールだとこれぐらいで答えるけれども、音声になると電話になるともっとすごいよという言い方だと、逆にアハ体験、移行してくれればアハ体験できるよっていうことと一緒じゃないですか。で、有料と無料の区切りがないだけで、無料から無料へってだけだから、けれども、次のステップに行ってもらうためには、やっぱりもっと使いたいと思ってもらうきっかけが必要だから、アハ体験はメールのファーストコンタクトの時に、やっぱ提供しておくべきだということになるわけですよ。わかります?だから、大事なのはさっきと同じことを言いますけど、有料になったら本領発揮しますよとか、次になったら本領発揮という言い方がですね、もちろんセールスのプロセスとして、セールスのレターとかね、コピーライティングとしては正しいのかもしれないけれども、フリーミアムのモデルという概念で言えば、順番が逆なんだろうなというふうに、区切りはあくまで区切りであって、やっぱり有料になったら本気発揮しますよじゃなくて、今のこの状況を持続したければ、とかよりもっとたくさん体験しなければ、医療になるという話をした方が、やっぱり成約率ってのは上がっていくし、 このモデルが成立しやすくなるんじゃないかなというふうに思うので、なんかいまいちだなと思う場合はですね、そこのケチケチさがないかなと思って、自分のサービスを見直してもらうといいんじゃないかなというふうに思ったりもしますね。はい。まあ今日はこんなところでございました。あとはまあ、今何をなさってるか教えてもらえれば、もう少しね、細かく答えるかもしれないから、なんか質問があれば、連絡をいただければなというふうに思っております。はい。じゃあ、引き続き今日の雑談に行きましょうかね。今日の雑談なんですが、今日はですね、何だったっけ？僕、さっき何かの話をしたんです。あ、そう。あのね、雑談です、本当に。僕、実はね、先日、友達でも ありますけども、友達でもあり、まあ、クライアントさんでもあるですね、ビジネスオーナーの方の、東京でのですね、オーダースーツの、まあ、採寸即売会みたいなものをやったんですよね。それのお手伝いをしてきました。顔を出してきたわけですよ。で、ただまあ、スーツということに関して僕は疎いですから、役に立たないんですよ。なので行った時にはまあ、お茶組とレジ係ぐらいは手伝えたと思うんですが、で、じっと見てたんですよね。で、これがね、すごいことになりまして、まあ、結果的に大成功だったんですけども、もともとね、でもこれって、本人が帰国されるときに、まあ、たまに会うんですが、その時に、まあ、なんかマーケティングのテストもちょっとしてみたいねって話になって、で、まあ、他社の事例もあったので、思いつきでですね、日程をパッパッと2週間オーラに決めて、2週間もなかったんじゃないかな、2週間切ってたと思います。2週間半ぐらいの日程で、先の日程だったんで、ぐらいの猶予しかなかったんだけど、場所も抑えずですね、採寸会をやろうよってことで、その、決めたわけですよ。で、2手だけ決めて。だけど、ページを作る時間もちょっとないな、ということで、ランニングページも作らずに、一つ、Google ドキュメントで予約フォームだけを作ってですね、そこに、メールの一通の号外メールから、リンクを飛ばすという、結構乱暴なオファーを投げてみたわけですよね。そうするとですね、結果的にどんどん予約が入って、最後はね、半分以上はお断りなさったそうですね。で、当日はもちろん皆さんお越しいただけたわけだけれども、来たらね、やっぱ家族でいらっしゃって皆さん買ってくださったりとか、一人で2着3着をどんどん買っていることになりましてですね、まあ、とにかくやらしい話はしませんが、とにかく売れたわけですよ。で、僕びっくりしましてですね。で、もちろんその、あ、人々の購入動機というのはね、どうのこうのでオフラインも大事だよとか、オンラインも大事だよとか、オンラインとオフラインをうまく融合してってことは突然大事だ。これはまた別のテーマで話します。そういうことが大事だってことに気づけた瞬間ではありましたけれども、ネットだけではないっていうね、マーケティング的な話は今度このネタをピックアップしつつお届けしたいと思う。僕もテストをしたんでね、したいと思うけれども、何はともあれ、それはそうなんだけれども、ってよりも、やっぱり大事だなと思ったのは、何事もテストなしないとわからないなっていうことなんですよ。結構僕の想像は超えてたんで、ご本人もそうだと思いますけど、だから、去年やったけどダメだったよねとか、何年前でもダメだったとか、なんとかって会社はダメだったみたいよとかね、あとお客さんにとってそれって重要なことかななんて、来るかなとかね、いう話を小利口にしていると、これは実行すらされなかったと思うんですよね。もう時間がないからとか。これをパッパとやったことにもう最大の意義があって、結果的にたくさん儲かったといえばそれまでだけれども、ここで得た情報量っていうのは半端ないんですよね。って考えると、やっぱりやってみるということは何事も大事だなというふうに思いました。論理的なテストは必要なんだけど、大事だなと思いましたね。だから A 案と B 案をね、出してね、二人でどっちにするかって真剣に悩むこともあると思うけれども、多分それをするよりも気軽に両方実行してしまった方が、おそらく100倍の答えが得られるんじゃないかなというところでしたんでね。やっぱり小利口になるということは、企業家にとってはリスクなんだなぁと、すごい実感したところでしたね。やった方がいいですかなんて質問されてれば、やった方がいいですよっていうふうには僕は何でも言うようにしてると思いますけども、自分でね、いざやるとなるとやっぱそれって意味あるのかなと思ってしまいがちだけれども、やっぱテストしてどうだったか分かるまでは何も分からないので、それが一番大きな、まあ当たり前なんだけど、そういう答えをもらった一日だったんでね、本当に行ってよかったなというふうに僕は思いましたね。だから皆さんもぜひね、小利口になるってことを最大のリスクだと思って挑んでもらえると、普段僕はそうなりがちなので、あんまり大きな失敗しなくて済むんじゃないかなというふうに思いますね。特にね、今何かの商品とかサービスを せっせと手元で開発している真っ最中ですと、いよいよ来年リリースするんですって人は要注意で、もう今出しちゃって、プロダクトそのものも変更していくような覚悟で、テストしていった方がね、多分ね、キャッシュは早いと思うんですよ。だからあんまりせっせと作って1年間頑張るとかっていうよりも、リリースしながら、酷評されながら、プロダクトを変えていく方がいいんじゃないかななんて思ったりも、しますんでね。それがちょっとしたアドバイスになるかなと思っております。はい。じゃあまあ、今日はそんなところでしょうかね。じゃあ、最後にまたもう一回、バンコクの勉強会、リリースしまして、2ヶ月後、12月10日に、集合しまして、カンファレンスっぽくもしたいと思ってますので、日本からいらっしゃった方も十分楽しめる内容になると思いますんで、お待ちしております。海外の方もね、ヨーロッパの方も、アメリカの方も、アジア近辺の方も、ぜひいらっしゃってください。それでは、今週も終わりましょう。ありがとうございました。
ポッドキャストをお聞きの皆様、こんにちは。コンテンツラボの山口よしこです。サンフランシスコから毎日ビジネスをなさる方、なさりたい方のお手伝いをさせていただいています。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。この音声では私からリスナーの方へ一つのお知らせと一つのお願いがありまして、最後にお邪魔させていただいています。一つ目のお知らせになりますが、一つ目はですね、コンテンツラボのコンサルティングのサービスについてです。ポッドキャストの中でもホストの河野がよくメンバーさんと呼ばせていただいていますので、ご存知の方も多いと思いますけれども、私たちのクライアントさんはですね、7割が海外在住者の方たちで、3割が日本の方になります。で、そんな中の中からですね、これから起業したい方とか、すでに起業されている方、あとは起業された後すでにビジネスが成長期に入られている方というふうにですね、いろんなステージの方がとても刺激的にですね、ご一緒になっているということで、メンバーさんと呼ばせていただいているんですね。で、学べるとか支援してもらえる、つながれるということをコンセプトにして、皆さんいつも驚かれるのですけれども、スポーツジムに入っている入会、毎月の入会金というか会費ぐらいの費用でですね、どなたでもご参加いただけるサービスになっています。なので、起業前ですとか、起業後、あとは日本とか海外かかわらず、もっともっと成長するために支援ですとか、刺激的な仲間とつながりたいというふうにお考えでしたら、ぜひ私たちにご相談いただきたいと思います。興味のある方は、コンサルティング、私たちが行っているコンサルティングサービスを経験していただこうということでですね、無料相談をお受けしています。ご希望の方はコンテンツラボと検索して、無料相談よりもよりお申し込みください。はい。またですね、今無料相談というよりも、今はまだ学ぶ時期とお考えの方には、河野が海外在住者と日本の方別々に中身を変えて実施したネットビジネス成功法というものと、自由なライフスタイルを送るためのビジネスの作り方というセミナー動画をですね、無料でお配りしていますので、コンテンツラボと検索して無料教材からゲットしていただきたいと思います。はい、以上ですね、お知らせとお願いでした。いつもポッドキャストを楽しみにしてくださって、どうもありがとうございます。引き続き皆さんにとって興味深いものを配信できたらと思っていますので、よろしくお願いします。山口よしこからお知らせとお願いでした。ありがとうございます。